皆さんこんにちは。
いかがお過ごしでしょうか。ミンフォイラジオです。この放送ではファルンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2018年10月7日にミンフォイネットで発表された高低賢と祖塔婆の輪廻転生の物語という内容です。それではお聞きください。高低賢と祖塔婆の輪廻転生の物語。文、中国のダーファー弟子、シャオカン。中国の歴史において、輪廻、命あるものが何度も転生し、人だけでなく動物なども含めた生類として生まれ変わることの概念は深く人々の心に根付いていて、しかも完備した理論が備わっています。人々は輪廻を信じて疑わず、輪廻をもって世界を理解し、輪廻をもって世界を認識し、輪廻の世界観を形成しました。梁山泊の英雄たちでさえ、首をはねられるとき、頭が落ちたら茶碗口由来の昇魂を残すだけだ。20年後にはまた一人の高官、気性のさっぱりした愛すべき男になれると信じています。今生死んでしまったとしても、来世はまた世間に輪廻し、高官になれるということです。しかし、科学理論が中国に入った後、さらに中国共産党が中国を統治するようになってから、宗教や有神論に関わる文化のすべては否定されるようになり、中国人の伝統文化に関する知識はますます少なくなりました。今日、私たちは絶えず輪廻の証拠を探して真偽を証明し、信用できる結論を出さなければなりません。ある学説の正確性を証明するには論証しなければなりませんが、古代の人々の輪廻を証明する方法や理念は現代と全く異なります。北宋の詩人、高低賢の輪廻の物語。高低賢は中国北宋時代の詩人です。幼い時から孔子として知られる彼は、よく母の詩瓶を洗い、高官になってからも洗い続けていました。その高校の美徳が周囲の人々に感動を与えただけではなく、彼は後世の人々に二十四孔、中国において後世の範として、高校が特に優れた人物24人の一人として選ばれました。彼は自分の輪廻の物語を詩としても書き下ろしました。高低賢は26歳で科挙に受かり、朝廷に奥州、安徽省、武庫市の州知事として任命されました。ある日、彼は昼寝をする中で夢を見ました。夢の中で、彼は役所を出てある村落に着き、遠くから白髪だらけのおばあさんが家の門の前に置かれている香炉に向かって、自分には知っているとも知らないとも言えぬある名前を呼んでいるのを見ました。彼はそこに近づき、テーブルの上に備えられている熱々のセロリをこねた麺を見て、その香りに惹かれ、無意識に持ち上げて食べてしまい、そして役所に戻りました。突然、ドアが叩かれる音が聞こえて、彼は目覚め、やっと夢を見たと分かりました。夢の世界が本物そっくりで、口の中にまだセロリの香りが残っていますが、彼はただの夢だと思い、気に留めませんでした。翌日、高低賢はそっくりの夢をまた見ました。夢の世界の状況や料理の香りは、どれも本物のようでした。不思議に思った彼は役所を出て、夢の中で見た道に沿って行き、一体何が起きたかを確かめようとしました。ある村に着いた時、景色がぼんやりとしていて、まるで故郷に戻ったようでした。彼はまっすぐある家に向かい、ドアをノックして入り、目にしたのはまさに夢の中で見たおばあさんでした。彼は挨拶をし、 おばあさんになぜドアの前で人に麺を食べに来るように呼んだのかを聞きました。おばあさんはこう答えました。昨日は娘の命日でした。彼女が生前セロリをこねた麺を食べるのが好きだったので、私はドアの前で彼女に帰ってきて麺を食べるよう呼んだのです。私は毎年こうしています。高帝賢はびっくりして、お嬢さんはいつ亡くなられたのですか?と聞きました。おばあさんは、26年前です、と答えました。彼は突然思いつきました。今年自分はちょうど26歳で、昨日が自分の誕生日でした。そこで彼はお嬢さんの生前のことや、家の状況を尋ねました。おばあさんは、彼女は私の一人娘で、生前本を好んで読み、仏を信じて精進料理しか口にせず、とても親孝行な娘でしたが、どうしても嫁ぎたがりませんでした。そして来世では男性として生まれ、文学者になりたいと願を立てました。26歳の時、娘は病気にかかり、死ぬ直前に、私に会いにまた帰ってくると言いました。と答えました。高帝賢は大いに驚き、彼女の寝室はどこですか?見てもよろしいでしょうか?と聞きました。おばあさんはある古い部屋を指さして、この一間です。ご自分で見てください。と言いました。高帝賢は部屋に入って四方を見回し、ベッドもテーブルや椅子もひとしお親しみを感じました。壁沿いに鍵がかかっている大きな箱を見て、帝賢はおばあさんに、中身は何ですか?と尋ねました。娘が生前読んでいた本です。とおばあさんは涙を拭きながら答えました。開けてみてもよいですか?と帝賢が尋ねると、老人は、鍵は娘が保管していたので、私はずっと開けることができませんでした。と答えました。帝賢は、死去してから突然鍵の保管場所が分かり、おばあさんに探し出してもらいました。箱を開けてみると、中にはたくさんの原稿がありました。細かく読んでみると、帝賢は愕然としました。彼が今まで受けてきた試験の回答は全部ここにあって、しかも一文字も違っていませんでした。しばらく深く考え込んでから、王帝賢ははっと悟り、自分が生前この女性であったこと、ここが前世の家でおばあさんが自分の実母だったことが分かりました。そこで帝賢はひざまずいて口頭し、老女の足元で涙を浮かべながら自分が彼女の生まれ変わりだと言いました。世を隔てて母と娘は顔を合わせているので当然引きこもごもでした。役所に帰った後、高帝賢は迅速に人を行かせて母を連れてこさせ、聖母のように孝行を捧げ、一生孝養を尽くしました。この物語を読んだ後、私は感慨深かったのです。古代の人は、決して私たちが想像するほど愚かで無知ではありませんでした。万事にわたって確実な証拠が必要です。そこで王帝賢は記憶をたどって、あの女子の家を見つけ、前世の母を見つけて、やっと自分の経歴に完全な解釈をつけました。今日、超常現象を信じる科学者が、輪廻を実証するときも、このような方法を使っています。実地調査を行い、前世に関する人間の記憶を手がかりとして、前世のことを完全に記憶し、述べることができて、初めて完全な輪廻の実例とみなし、輪廻が間違いなく存在するという結論を導き出しています。では、ここでちょっと一息入れましょう。 それでは続きをどうぞ。仏印和尚と北宋文学者祖陶婆の物語。古代に輪廻に関わる前世と後世、因果と結末の大筋を比較的に完全に記述した人がいて、人類の文化に参考事例を残しました。仏印和尚と祖陶婆の物語がそのうちの一つです。言い伝えによると、片目が失明した五戒和尚がいて、彼には明後という兄弟子がいました。五戒は間違った一年で女子の香蓮と床を共にし、明後和尚にバレてしまい、恥ずかしさのあまり座ったまま死に、転生していきました。明後は五戒が生まれ変わった後に仏を罵ることを予言し、そうなれば彼が永遠に命を失ってしまうことを恐れ、五戒の後を追い転生しました。世間では五戒が祖陶婆に生まれ変わり、明後は祖陶婆の親友である仏印和尚になりました。祖陶婆は初めは仏法を信じず光明に心酔していましたが、仏印は彼から離れずずっとそばに付き添い、常に善を進めていました。自らの境遇と仏印の苦心なる教家のもとで、祖陶婆はついに目覚め、因果の輪廻説を深く信じるようになっただけでなく、仏法を崇信し修練に励むようになりました。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、みほいネットのウェブサイト jp.minghui.org jp.minhoi.org まで。それでは今回のみほいラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。